トラックバックが来ております、はいはい、プレジデントガスブログさんからです、前回かな一人カラオケ大会の後半でチラッと喋った、なんか最近サザエさんがちょっと時代に迎合してんじゃないのみたいな、そんな話をしたら、その話をまあちょっと受けて書いてくれたわけですけれども、
はいはい、
面白かったのはコメント欄で、三河屋さんってあるじゃないですか、あの御用聞きで来るサザエさんの世界で、
言いますね、
うん、三河屋ですの、あの三河屋さんっていうのはモデルがあったんだと、ちゃんと三河屋さん酒店みたいなのがあったらしいですよ。だけど今コンビニになってる。なんかこれってトリビアかなんかに出たらしいという話なんですが。
あ、そうなんですか。へ、
でなんか写真とかもなんか載っててというか出てて、インターネットにはここがあの三河屋さんだったと。
へ、
まあ実際にその長谷川真知子さん世田谷区に住まれてて、でまあその辺にあったんでしょうな。でも最近御用聞きなんていうのないですよね。
今御用聞きするようなところってまああるところにあるんでしょうけど、本当に少ないでしょうね。
ね、
うん、
もうそういう昔ながらの風情みたいなのが全部格安みたいな、格安ってある？
いやどうかな。
格安って言っちゃったからあれだけど、なんかね、ディスカウント、お酒のディスカウントストアなんですよ。
はいはいはい。
関東では割と、どこでもじゃないな、結構店舗があって。で、そこは別に、割とでかい店舗があって、もうバンバンバンバンお酒を、ほら、箱買いみたいにして買っていくことも可能だし、はいはいはい、配達もしてくれるんですよね。結構安い値段で、
うん、
何故に便利なんですけど、チラシとかですぐ注文してさっさと持ってきてくれるんで、そんななんですが、もう世の中はそういう風になっちゃってるのかなという、
うん、
まあ、一抹の寂しさとともに、馬乗りラジオ第48回スタートです。馬乗りラジオ、改めましてこんにちは、マノリラジオです。私が斉藤マノリン、管理人のマノリンでございます。今回もスカイプという音声チャットを使いまして、大阪の与田さんと私東京のマノリンとで楽しいお話ができればなと思っております。与田さんどうもこんにちは。
どうもこんにちは。
ね、なんか最近ちょっとこう怒りモードが割と僕の中を支配しておりまして、なんか非常に頭に来ることが多いなみたいな。
お、
もうね、1ヶ月前からね、散々これをネタにしようと思ってずっと忘れてたネタが一つあるんで、今日はまずそこから行こうと思うんですけど、はい、これも怒り、頭に来てるネタなんですけどね。
はいはいはい。
ビータバラカンが10年ぐらいやってたバラカンビートという番組があったんですよ。
はい。
で、まあ、ピーター・バラカンさんが英語でベラベラ喋って、なんか音楽かけて、またベラベラ喋ってみたいな感じなんですけど、
ね、
まあ、その言ってる英語の内容はほとんど僕は口を開けながら聞いてたんでよくわかんないんですけれども、まあ、流れてくる音楽が非常に何というのか、ちょっとやそっとでは聞けないような音楽が多くですね、アフリカの音楽とか。なかなかその、聞いたこともないような音楽というのかな、そういうところ、新しい発見をするにはもってこいで、でやっぱりピーター・バラカンのそのセレクションなんで、彼はすごいモータウンとかすごい好きでというような、まあ、しっかりとしたその音楽的バックグラウンドというのか、やっぱ似たようなもの、僕とかと似たようなものを好きで聞いてきてきた人なんで、しかも私にとってピーター・バラカンといえばですね、やはり、ウィンターライブの体操で体操してた人とかね浮気な僕らやサービスで作詞してた人とかね、 まあそういう絡みもあり、まあもうシンパシー出まくりなわけですけれども、
はい、
でまあ大好き、非常に好きなラジオ番組の一つだったんですが、バラカンビート、それが4月末に放送休止状態になりました。
はいはい、
でも別にこれはね、要するにまあ番組改編の時期でね、いや10年間お世話になりました、それでは、来週からはなんかバラカンビート2が始まりますみたいな、そういうことじゃなくて、
まあよくそのタイトルだけ変えてみたいなね、
そうそうそう、まあなんかちょっとそろそろ企画とか詰まってきたからみたいな、ちょっとい
わゆるリニューアルという、
ね、リニューアル、タイトル変えてもう一回やりましょうよみたいなことではなくてですね、
ほう、
スポンサーがつかなかったんですよ。そら地味でね。地味だしね、なんかねっていう番組ではありますよ。
うん、
馬乗りラジオみたいな番組ですよ。いやいやいや、それはバラカンビートに対して失礼ですけれども、いやーでもね、何が文化だと、世の中、本当に本当にね、心、何が心の時代だと。誰も音楽など必要としてないではないか、この世に、みたいな。そんな気分にさせられましたね、この放送休止状態になった時は。
ああ、でもスポンサーがつかないというのはちょっとなんか切ない感じになりますね。
切ない感じになりますよね。何が音楽じゃこの野郎とか、もう非常に頭にきましたね、僕。
うん、
放送休止になって。残念で仕方がないです。まだまあ、それでも復活してくれるんじゃないかというような期待は、まあ、ピーター・バラカン自身のメッセージがですね、インターフェイ FM の方にありましてですね、
はい、
まあ、番組の復帰を諦めたわけではありません。単純にリスナーの数を増やせばいいという発想の番組ではありませんが、こういう番組を支えたいという企業がどこかに存在するものだと今も夢を抱き続けています。そういった情報があったらいつでもご連絡を歓迎いたします。出てこいよそういう企業、ね、え、月2万だったら出す。あの、これもう2万って言った時点ですでに与田さんが1万円払うっていうことは覚悟しといてない。もう ここまで言っちゃったら払いますよ、そんなもう。ねえ、CD5 枚買うの我慢すりゃいいだけで。
まあ、CD で換算すると。
換算すると、まあ、
そんな感じですね。
だから毎週毎週でも CD1 枚分ぐらい平気で音楽かけてましたよね、バラカンビートなんて。だから、いいですよ。4週間やってくれりゃとりあえず、それで1万円なんとなく、あの、払った気になりますもん、全然。だからね、もうね、ダメね。もう、なんだかんだ言ってね、あの、世の中はいかん。時事報道みたいな。
でも10年続いたのがいきなりスパッとこう終わるのも、
まあいろいろね、あの時々あったんですよ。なんかあのスポンサーがつかないんでやばいですみたいな話は何度かあったんですよ。で実際に俺の記憶が正しければだけど、ピーター・バラカン自分でスポンサーやってで、
はいはい、
というかその間、まあ、すぐその後スポンサーがついただと記憶してますけど、なんか何週間かはあの全部英語でしょ、バーっとあのでバラカンビートイズサポーティングバイ何々っていうところでこう提供が入るはずだったわけね、企業が、
はいはいはい、
バラカンビートイズサポーティングバイミーとか
かっこいい、
かっこいいバラカン、
めちゃめちゃかっこいいですね。
まあ、あの、馬乗りラジオ is supporting by us なんですけどね。ちなみに。まあ、あの、ね。
それでも自腹切ってやるってのも、なかなか渋いですよね。
渋いですよね。本当にね。なんというか、そういう姿勢というか、気骨あるというのか、DJ 文化っていうのかな、なんかその BBC とかではそのジョン・ピールがいたり、今ではジャイルズ・ピーターソンがいたりとかっていう、その人の冠番組みたいなもんってあるじゃないですか。
はいはいはい。
なんかあんまりそういうのって日本ないでしょ。赤坂康彦のミリオンナイツとかさ、まあまあまあいいんですけどね、 なんかそういう、ディスクジョッキーですね、いわゆるね。
そうですね。
うん、で、やっぱその人がこれをかけてみたいな、これが来るよみたいな、まあ、うん、なんかそういう確率的なのもどうかなということはあるけれども、
うん、
だけどもやっぱりそういう マエストロ的な、もうその、うん、音楽を聴く専門家がいて、うん、そういういろんな人たちに、いや、これはいいですよと。
だからその人の選曲センスでもって、こう、できているような番組というかね。うん、そうそう、
で、リスナーがついていくみたいな、ね、うん。そういう番組がもっとあってもいいんじゃないのかなっていう思いはあるよね。うん、まあ、うん。まあ、ジェットストリームとかもすごいいい番組だとは思うけど、
はいはいはいはい、
あれもまあ微妙に音楽番組かなっていうと、どっちなんだろうみたいな絶妙なバランスがでもねあって、この間
すごい雰囲気良かったですけどね。そうそ
うそう、今なんか久しぶりにこの間タクシーで帰った時にジェットストリームドワーみたいな思わずなんかはぁーっとしてしまいました。
ジェットストリームは中学時代は本当によく聞いてましたけどね。
あれもね、今でも、まあ。
番組自体はもう、まあ続いてるんですよね。
ジョー達也さんからね、イブ・マサトさんに行って。
ジョー達也時代はもう最終回来ましたね。
あ、そう。
で、しばらくしてから、こう、亡くなったという情報を聞いて、ああ、そういう、もう体は非常にそういう体調が悪かったなっていうのが、その時に分かったんですけど ね、最終回まで全然そういうのは気づかなかったですね。
うん、なかなか、うん、まあ、昔の人はこう気骨あるというのか、
うん、
ね、根性座ってますよね。もう俺たちだったらもうなんかすぐやめるね、痛いとかなんか思ったらね、一緒にするなという声が聞こえますがまあそんなですよ。とにかくね、どっかの企業さんお願いしますよ、本当に。バラカンビート存続に向けて、いくらぐらいなんだろうね、ああいうのってね。インター FM ですよ、インター FM。別にインター FM をバカにする気はないですけど、東京ナンバーワンミュージックステーションだって自分たちで言ってんだからそうなんでしょうけど、なんかね、中小企業の皆さん、IT の皆さん、どうでしょうね。なんかだから、ポッドキャスティング やりたいとか言ってる企業とかいっぱいあるわけですよ、今。
はいはいはい、
やりたいとか今やってんだけど、どうやってやっていいのか分かんないとかさ。そうやったらもうバラカンビート買っちゃえばいいのにね。で、なんか、うん。で、全部そのバラカンビート完全にポッドキャスティングにしようってさ。売れるよ、多分。バラカンビートだったら売れると思うな、俺。まあ、いくらで売るかっていう問題はあるんだけれども
。
さて、ここからまた流れるような素敵な言葉の、スクラッチ。ん？今日は、もう眠いんで何言ってんのか分かんなくなってきてました。頑張るよん。いくらみたいな話を今しましたよね。
はいはいはい。
プレスリリース出ましたね。2006年6月1日、ジャスラック様が。有期限ダウンロードと音楽番組の新料率適用開始について。ついに来ましたよ。まあ、来る来ると言われておりましたが、まあ、有期限ダウンロードというのはちょっと置いときまして、ポッドキャスティングなどは、この音声番組という、今回新たなカテゴリーが生じた。こちらの方で、利用料率を設定して、今までのものよりも多分これだと方が安いのかなと。いうような話もあろうかと思うんですが、実際の、1音声番組、1ダウンロードあたりの使用料率を見てみますと、再生制限がないもの、収入がなし、つまりまあ、馬乗りラジオのような零細ポッドキャスティングは多分ここに当たると思うんですけど、何の DRM もかけらんないし、何の収入も当然得られない、
うん、
ポッドキャスティング番組はじゃあ ジャスラックが管理している楽曲を使う場合にいくら払えばいいんだと、
うん、
1ダウンロードあたり 5.5 円または 2.7 円かけることの曲数のいずれか多い額だって。
ほう、
つまりこれはですね、その番組の中で2曲以上使ってしまったら、その、うん、曲数に応じて、例えば3曲だったら、8.1円、1ダウンロードだったり、
うん、
2曲までだったら 5.5 円、
うん、
になるということです。
うん、
そして、上記の方法で算出した金額が、5000円を下回る場合は月額5000円だそうです。つまり、馬乗りラジオで、まあ、2曲とかかけますわな。
はい。
で、5.5 円でしたと。で、まあ、馬乗りラジオだいたい100だと。100ダウンロード1ヶ月に1番組でありましたと。ほいで、まあ、4週間無事更新したから、まあ、400ダウンロードぐらいありましたと。で、5.5 円のその100ダウンロードだから、550円ですか。1番組ね、うん。で、4つ番組がありますから、2200円ですか。
うん。
はい、5000円。ね、うん。まあ、あのね、そこで、どういうことになるかというとですね、人気が出れば出るほど首が締まる。
ねえ。
だからね、だから文化と経済っていうことの話を、まあ延々と、なんか第3回ぐらいの馬乗りラジオからやってきてるわけですけれども、
うん、
だから、なんか、前の著作権課の課長かな、今吉川課長ってどうなってんだろう、は、なんかとにかく、レコード会社がいなければ、あなた方だけどいろんなその音楽を享受できないでしょリスナーもっていう考え方、うん、だから産業保護もやっぱり文化を守るためには必要なんですよとい う,、
うん、
うことを言って、で輸入権だのなんだのを通してきたわけですよ、
うん
うん、でもそのなんか産業保護と言うとる割には結局ベンチャーだとかこれから零細でなんかとりあえずアイデアは持ってるけど金はないけど頑張るよみたいな人たちを何も優遇してないですよこのシステムは。それはね、まあ当たり前といえば当たり前、ダウンロード1曲についていくらっていうのが当然だろうっていうのはそれはそうだとは思うけれども、
うん、
そこがだから経済と文化なんですよ。文化っていうのはその経済では測れないでしょ。だからそういう経済的なその仕組みというのかなんていうのか、だからこそなんて言うんだろう、いろんな、文化というものだからっていうことで恩恵っていうのか、うん、なんかこう多めに見てもらったりいろいろさしてるわけじゃないですか、うん、ね、みんなで見られるようにとかさするためになんかものすごい維持費は国が持つとかさ、
はいはいはい、
だからそういうところも国持てやみたいな、
うん
うん、そういうふうな、もう例えば100ダウンロードか200ダウンロードか知らないけどそういうふうになってるような、場合もそれはだから月額、まあ、何千円とかのグループでグルーピングしちゃってそれで行きますと、でなんかもうかってきちゃったよっていうんだったらちゃんとまあその両立作ってやっちゃってもいいと思うんですけどね、
うん、
まずそういうだから産業をこう勃興させるというのか、新しい産業を創出させる段階なんじゃないのっていう、
うん、
そこら辺にが経済的になんて言うんだろう、産業保護とかっていうことなんじゃないのかなっていうのが、うんうん、そういう今までの既存の大企業で要するに再生制限がかけられる DRM のライセンスを持っててっていうような大きな商売ができるところなんて所詮やっぱりトップだけですよね、
うんうん、
それでは意味がないんじゃないのっていうことなんですけどね、ずっと言っとるのは、うん、まあやっぱり、うん、そう来るだろうなと思っ、案の定の 悪い方の案の定の結果が目の前に現れまして、なんだかなっていうのが、まあ、正直なところですね、うん、非常にがっかりとしておるわけですけれども、
うん
うん、誰か立ち上がってください割と人任せな。
でこれわからないのが、そのダウンロード数でその決めるっていうあれですけど、
うん、
実際その数っていうのはどうやって換算するんでしょう
ね。だからなんかね、そのダウンロードした数が、あのいわゆる正しいダウンロード数なのかどうかを証明する、
うん、そこがね、
しなきゃいけないらしいですよ、ジャスラックに出すときには。
それをどうするんでしょうね、うん、
その数字がなんで正しいのかを書けみたいな、
うん、だって適当な数字でっち上げて申告しようと思えばまあできる
わけじゃないですか。いくらでもできるわけですからね。
その辺をどういうふうに証明してやれるシステムがあるのかなっていうのはちょっと分かんないですよ ね、 ね、う
ん、まあ、実際にそこまでいわゆるサーバーにちゃんと、まあ、埋め込むしかないわけですよ、そういうね、うん、しっかりとしたアクセス解析のようなものを。で
そんなのでもど素人の人はそこまで
無理
ねえ。
ちなみにさくらにはあのアクセス解析がちゃんともう標準装備されてるわけですよ、
うん、
で各ファイルのダウンロード数も出るんで、ダウンロード数とダウンロードされたバイト数が出るんで、うん、まあ、実際100とかそういう数字を具体的に出しますけど、それはそれを見ながら僕は喋ってるわけですけれども、うん、ただこれが厄介なことにリクエスト回数なんですよ、これって。
ほうほうほう、うん、
で特によくあるのがその、こういうのって例えば Yahoo のプレイヤー、ポッドキャスティングのプレイヤーもそうだし、他の、はい、いわゆるポッドキャスティングのいろんなポータルから出てくるプレイヤーっていうのはストリーミング再生じゃないですか。まあ、疑似的なストリーミング再生、
はいはい
はい、あれは何を使って、フラッシュを使ってるんだろうね。
まあそういう感じですよね。
だからそういうところで途中で止まったりしてる例っていうのがものすごく多いんですよ。だから実際にね、何回か前ぐらいの今乗りラジオがね、580回とかって出てて、そのダウン、クリック数が、
はいはいはい、
そんなにダウンロードされたのと思って、バイト数を見てみると全然合わないわけ。
あー、なるほどね、うん、
1ダウンロード6メガとか7メガぐらいじゃないですか。だからもう500とかいったらもう、はい、な 3.5 ギガよくちょっと数字出てこない、
すごい転送量になりますよね。
すごい転送量になるんだけど、全然転送量がそんなもんじゃない、もうものすごい少ないんですよ。だからアクセスはパーッとあったんだけど、何らかのあ
れ、はいはい、
だけども結局その実体的なファイルは MP3 ファイルはダウンロードされてないか、途中でダウンロードが終わらされてるかと、
うん、
だからコンプリートはしていないと。
なるほど、はいはい、
もちろんそのアクセス解析のなんていうんだろう、バージョンが上がるというのか、精度が高いものになると、
うん、
そのダウンロードが完了したものだけ数えるとかっていう設定は可能だとは思うんですけどもね、
うんうんうん、
それとってやはりその用意しなければならないわけです。
そうですよ ね、 ーー、うん、
だからサーバー開発するためにはそのジャスラック通すためのそれだけのサーバーをまず作らなければ、ポッドキャスト専用の
、うん、
を立ち上げてみたいなところからスタートしなきゃいけないやっぱ金かかるなっていう。
金かかるし、うん、結構素人がねやろうとするでちょっと敷居が高い感じもしますよね。
手間かかるみたいな、
うん、
まあ別にそこまで音楽番組をそのやんなくてもいいじゃんとか、
うん、
ジャスラックに流してる曲かけなくたっていいじゃんっていうのがあって、うん、それは全くその通りだし、全然そこに対して反論する気はないんですけれども、
うん、
じゃあ単純に例えばその宇多田ヒカルが好きで宇多田ヒカルの曲を流して、宇多田ヒカルについて語りたいんだよ僕は、私はっていうこのやりたいその思いがどうやっても叶えられないっていうのはおかしいっていうことです。
そうですね、
ものすごく単純にね、
うん、言えば、うん、
そこが延々とできないまんま、2002年ぐらいから延々と
長いですよね
言っておるわけですけれども、僕はまあ馬乗りラジオは2005年ぐらいから始まってるんですけどもね、
はい、
うん、 まあこの間久しぶりにねノー CCCDT シャツを着て、その着た理由っていうのが、ペットショップボーイズのファンダメンタルの国内版が CCCD で出しやがったんですよね。
あれムカつきますよね。
もうね久しぶりにカッチーンときましてね。
あれはだから通常版と限定版で違うんですよね。
そうそうそう、限定版だけなんだよね確か CCCD って。
それもようわかんないんですよね。
わからないですよね。そんなにダビングされたくないかみたいな。そんなにリミックスがすごいのかみたいな。全然ようわからんですよ
ね。え
なんかあれじゃないですか、測ってみたかったんじゃないですか。そういう MP3 ファイルでどのぐらい出てくるかを数えて、どのぐらい破られやすいのかみたいな。まあね、まだやるのっていうか、
ねね、
本当に心から。だから、そのことをまあ話をしていたら、とある方が、もう、その、まだやってんのダセーって感じだっていうふうにおっしゃって、ちょっとそのもう怒りっていうところをこうなんか通り越しちゃって、本当バカバカしいっていう、なんかさ、それでさ、世の中変わったみたいな CC。
なんかだからあの、ちょっと意固地なような気がするんですよね。
だから、世の中さ、変わったのかな。そういえばね、ちょっとはこう音楽というか CD とかの売り上げも、一時のこう低迷からそこをこう終わったというのか。さすがに下げ止まりぐらいのとこまで来たんじゃないかみたいな。おかしいですね。CCCD じゃないのにね、今の時代の趨勢はね、もう音楽業界は大変なことになってるはずだったんですよね。違法コピーが蔓延して、ね、ミュージシャンの皆さん食っていけなくて、音楽業界は大変で食っていけなくて、食っていってるよね、みんなね。めちゃくちゃ嫌味なことを言ってますけどもね。いや全然、だってバカすか買ってますよ、あの皆さん、CD、渋谷の HMV とか行ってみなさい、人たくさんいるから、本当に、俺もこの今日、この間ですけど、つい先日ですが、ジャイルズ・ピーターソンのバック・イン・ブラジルを買いましてね、
はい、
ジャイルズ・ピーターソン、やっぱり、さすがというか、1枚目がこうどっちかというと、60年代、70年代のクラシカルな感じで。で、2枚目がもう現代というかバリバリな、もうブラジルは今本当に何でもありというか、ドラムベースみたいなそういう割と尖ったクラブミュージックもあるし、ブラジリアンハウスももちろんあるし、もちろんボサノバの割とこう伝統をきちんと今にこう継承しているような人たちもたくさんいるし、そのなかなかやっぱり素晴らしいコンピレーションが出てニコニコと買ったわけでございますが、ねえ、いい音楽があれば何も恐ることはないはず、あるはずなのにな。さあ最後まで聞いていただいてありがとうございました。私たちもですね、馬乗りラジオをですね、はい、ロハスクラブに認定してもらおうと思いまして。
鼻水出てきましたけど。
ロハス、日本におけるロハスマーケットの創出拡大のためにっていう、すごいな、商売だってはっきり書いてあるところがすごいですよね。
潔いですよ
ね。潔いですよ。なんか僕これ聞いてちょっとなんかロハスを見直しましたね。だってロハス、だってロハスクラブはさ、ロハスな人物活動の支援認定を行っているロハス公式評議団体なんですよ。
だからロハスは認定されるもんだ
ってい
うね。
そうそうそう、お前ロハスって言われたら。あなたがロハス。馬乗りラジオが認定してもらうためには何をすればいいんだろう。
ねえ、
六ヶ所村行くか。ダメだな、それ絶対そういうのはダメだな。全然ダメ。なんかあのあれですよ、日常でできることでちょっとエコロジカルなことをやればいいんですよ。
うーん
とね、牛乳パックを干す。
あ、伊藤家みたいなラジオをやればいいんですかね。
あ、あ、それだ。なんか、こうやると 30% 節約されます。あの、トイレのタンクに、あの、ペットボトルに水入れて入れとくと、水道代がちょっと節約ですよ。すげえ、これでロハスの殿堂に俺も。俺たち。
1ヶ月1万円生活みたいな、あの番組はめちゃめちゃロハスな番組なんですね。
どうだろう、でもあれは。だってあれってさ、家が用意されてるわけじゃない？
まあね、そうですよね。
その家賃とか考えると結構なんか、うん、
結構良さげなマンションですしね。
ね、良さげな。そうそうそうそうそうそう。うん、なんか、まあいいですか。ちょっとロハスクラブからはいろんな意味で目が離せないわけでございまして、うん、なんかね、教授とかのロハスコンサートみたいなの、
ね、もうロハスなコンサートはどんなんだろうっていうね、どんな音がロハスなんだろうっていうのすごい興味あるんですけどね。
まあ、まあ要するにアコースティック、なんかあのクラシックみたいですね。
うん、
みんなまたなんかビジュアル的にも結構いけてますよね。
うん、
いやすごい。でもマーケット創出拡大のためはやっぱビジュアルは重要ですよ。うん、それはあのいくらいい音を出しててもね、ブツサイクちゃんでは誰も振り向かない、かっこ誰もね、うん、あの振り向く人はいるんだけれどもそんなに多くないですよ。あーやだやだ。今日は前編すいません、私の怒りがなんかギスギスしたラジオになって申し訳ない
です、ね、愚痴全開で、
愚痴全開で申し訳ないです本当に。あの負のエネルギーをですね、皆さんはあのなんていうのか、ピュアなエネルギーに変えて月曜日、頑張っていこうと頑張っていきたいという所存であります。今回はすいません、来週頑張ります。それではまたお会いいたしましょう。さよなら。
さよなら。